コロナ禍の中にあって、追悼記念を別で持つということを、やはり難しいかと判断しまして、今回は礼拝の中でこうして追悼式、特別に式部を用いてではないですが、この礼拝の中で故人を偲ぶということをさせていただきました。そして今日はまた阪神淡路大震災からちょうど26年という日でもあります。26年経ちましたけど、そしてコロナのこともあってここ1年以上神戸には行ってないんですけども、やはり私のようなものでも神戸に行って、時々には震災前はこの町はこうだったんだなという、そんな思いがふっと出てくる、そして喪失感、もう町並みは回復はしているとはいえ、それはやっぱり前とは違う、失われたものをそこにどうしても思い起こしてしまうというのは25年経っても出てくるものです。私でもそうですから、ましてや家族をその時に失った方、その方々の喪失感というのはやはり強くまだあるんだろうと思います。そう思いましたら、まだ寺姉妹を送って1年というこの時、やっぱりいろんな思いがまだあることを感じます。私自身も本当にそうです。そうした中で、それだからこそ、またしかも今のこのコロナでいろんな日常生活が失われている、私たちはその自分の心の中に多くの欠けを感じている、その私たちに神様は満たしを与えてくださる、恵みを与えてくださるということを、もしかしたら私たち以上に失っていろんな感情の中にあったヨセフ、そのヨセフと共にあって恵みを施されたその主を仰ぎたいと願うんです。で、この本文に入る前にまず一つポイントとして頭に浮かべていただきたいことがあります。ヨセフは17歳でエジプト人の奴隷となりました。そして次にこのヨセフの年齢が記されているのはエジプトをファラオ、新しい聖書になってパロからファラオと表記が変わったんですけど、これは昔口語訳の聖書が出る頃にはファというような、そういう言葉の表記はしなかったんですね。エジプト人もこの主人もポティファルという、これもティという文字もファという文字も昔はそんな文字はなかったわけです。しなかったわけなので、だからポテパルとなっていました。今はより発音に忠実に、しかもティという文字もファという文字も一般に使われるようになったのでということです。で、ファラオはもう学校の教科書ではパロではなくてファラオになったので合わせてる、これは打足ですけども、とにかくヨセフの年齢が記されているのがエジプト王の前に出た時30歳、その王様の前に出るきっかけっていうのが2年前に夢を解き明かした28歳ですね。その夢を解き明かした2年前の出来事がこの次の40章です。ですからヨセフはまず17歳で奴隷になって、30歳まで牢獄の中にいたんですが、この39章というのは17歳から28歳、実に10年間の出来事ということになるんです。10年間奴隷であって、またさらに牢獄に入れられるようになった、2年3年の出来事ではない。ヨセフのこの出来事というのはそれだけの時間がかかっているんだなと改めて思わされました。でもそうだなとも思うんです。兄たちの嫉妬によりヨセフは殺されかける、 まあ、その命は守られたんですけども、結局は恨みつらみで奴隷としておられるようになる。今までは父親に一番愛されていて、しかも自分は兄弟たちに拝まれるという夢を見て、そういう満たされた状態の中から一切を失って、しかもエジプトという遠い国に今連れてこられて奴隷。ヨセフはどんな思いを持っていただろうかと思います。兄弟たちへの恨みがあったでしょうか。家族と離れてしまったという悲しみ、もう満たされていた状態から全てを失ったという喪失感、失望。どう考えても、いや神様がそれでも共にいてくださると切り替える状況ではなかったと思うんです。まあ、それに兄たちがヨセフに対する嫉妬心を爆発させたこの問題が、まあ、ヨセフにもあったわけです。兄たちにとって屈辱的と思われるようなその夢の内容を二度告げるという、それは兄たちには自慢げに聞こえたことでしょう。まあ、思いやりに欠けていると言われても仕方がないと思うんですね。そういう17歳の青年であったと。しっかり整えられて常に主の前に歩み、そして人々にも、もう愛を施しというではなかった。そういう青年が、他国に奴隷として売り飛ばされる経験の中で、本当に主を求めていこうと、そう心を入れ替えてなるかというと、それは難しいことではないかと正直に感じます。しかし、主は恵みの主です。恵みというのは無条件で働くから恵みです。ヨセフが過去を顧みて悔い改めて心を入れ替えた、そうは聖書は書いてません。また失望するしかないような状況の中でなお主を仰いで信じたとも書かれてません。ただ聖書はそのポティファルという一人のエジプト人がヨセフを連れ下ったイシマエル人の手からヨセフを買い取った、主がヨセフと共におられた、無条件で主はヨセフと共におられた。子供が立派だから親の言うことを聞くからと親と共に住み愛されるのではなく、ただ親が無条件に子供を受け入れ、子供が親と共に住むことができる。いや、むしろ子供が悪い状態の時にこそ親は子供と寄り添う。それ以上にヨセフが悪い状態の時に主は寄り添ってくださる、共にいてくださる。ところで、この新しい聖書になりまして、この主という漢字が太くなっている。質問を受けたんですね。先生、これどういう印刷の加減ですかとも言われて、わざとなんですと。で、文語訳聖書ではエホバと訳されてたんですね。この主という、今太字になっているこの主は、ユダヤの人々が、天地の創造主であるお方にだけ使う皆の名前。今はヤーウェイだと、言われているんですけども、で、これがなぜ主と訳されるかというと、みだりに主の皆を唱えてはならないという実戒を、ユダヤの人々は固くなに守って、この、ヤーウェイのヘブル語が来た時にはヤーウェーと発音しなかった。ご主人様という意味のアドナイという言葉に読み替えていたんです。だからなんて読むのか、実はユダヤの人々も忘れてしまったと。それで、アドナイの母音を入れてエホバと 表記していたんですが、その読み方は違うだろうということになって、まあ、それもじゃあなんて入れたらいいか、じゃあそのアドナイの日本語訳である主、しかしアドナイというその主は人間のご主人様にも使いますし、またよその国々の他の神々に対しても使う、その主とは違う、私たちが信じている唯一のお方である。だからこの区別するために、まあ、太字とする、まあ、他に適当な日本語がなかったというのもありますが、まあともかくこの太字となっている主は天地の創造主であるこのお方にだけ用いられる特別な呼び名であると。もう他の誰でもない主が、しかも私たち人間とは完全に異なる、良いことをしたから一緒にいる、素晴らしいことをしたから褒美もらえる、この世とは全く異なる無条件に何の見返りもなく共にいてくださるこのお方でしかないという、そのお方であるということがこの太字に込められているわけです。そのお方が共におられると。で、同時にそれはヨセフ自身がそのことを知ったことでもあるんです。このお方はまことに主だ、主でしかありえない、エジプトのその主人とは異なるお方だ、そのお方、エジプトの主人をはるかに超えて働いてくださるその方だ。